議なことなんですけど、お兄ちゃんは Google 会社で勤めてます。テクノロジーで何でもかんでも分かってるんですけど、私も真逆でどんなボタンを押した方がいいか分からないぐらい、全部そういうの知識がお兄ちゃんの方にポーンと引いちゃってる。おはようございます。先週いきなり頼まれて、一応メッセージを準備したけど、日本語で心の準備が多分足りなかったと思うんですけど、途中にぼーっとしてどうやって通訳した方がいいかなと思っちゃって、ちょっと日本語がボロボロの状態になっちゃって申し訳ないです。今度も結構英語で準備したから、一応ルームメイト日本人と話し合ってどんな風に伝わった方がいいかなと相談したけど、そこまで時間なかったから、もしかして途中にこういう言葉何でしょうか、よくアイカリンに狙うんですけど、よろしくお願いします。じゃあ先週の話なんですけど、ローマの12章の3節から21節テーマとしてエクササイズっていうの意味で、健康な教会の体イメージして話したんですけど、まずは私たちがどんな部分でしょうかを知るべきことを話しました。例えばこの人は目、この人は口、この人は足。口が足の仕事はしない、足は手の仕事はしない。みんながしっかりどこに使えるべき、どんなふうに使えるべきっていうことを意識して、じゃあその後で自分で一生懸命する、でも他の部分と協力して動けばスムーズに体全体的に動くっていう話もしました。まずは一つ一つの部分が健康的でしょうか。例えばトレーニングでどんな機械を使えば筋肉を強くなるっていうことを話して、それと前のゲームみたいに目を開けて一つの足でバランス取れるかどうか、でも目を閉じるとみんながこうドタドタドタ、そういうの協力がすごく大事。同じように私たちも協力が必要ですって話しました。そのために体が全体的にスムーズに神様に従うために、神様もいろんな賜物を与えてくださっているから、健康的になって何もしないっていうことが非常にもったいない。だからサボらない、ちゃんと神様に使えることが大事です。それは3つ目のポイントだったんですけど、先週うまく伝えたかどうかよくわからないんですけど、今繰り返して言っとこうかなと思って、で今日の話がその続きで、賜物のことをみんなの役割っていう感じを話したいかなと思って、どっちが先に読むべきかなって悩んで悩んで祈って悩んで、まずは第一コリントの13お願いします。せーの。 一番有名なのは愛は寛容です。そういうところからみんなよく読むなんですけど、一節から読むと、いろんな賜物を持っても愛がなければ虚しいです。何も役に立ちなりません。この世の立場になると、あ、すごいなと褒めるぐらいのことをやっても、神様の目には愛がなければ何もないです。一番大事のが賜物、持つべきものは愛です。それをちゃんと意識して次の言葉を学びましょう。じゃあエペソの4:11-16、これは少しずつ話しますから、まずは11節です。こうしてキリストの福祉、そこで止まって、これが神様が、教会はこの教会だけではなく世界中のイエス・キリストを信じているの教会にこういうの人を立ちました。まずは使徒。使徒ってどんな仕事をするとしてるのかな、ちょっと聞こうかなと思ってる。どういう役割でしょうか。使徒はその時代だったらイエス・キリストのミニストリーを全部を見て、イエス様をやったことを言ったことを証し人として、それと教会の土台を作る役割だったんですけどね。いろんなところに行ってしっかりゴスペル、神様の言葉の上に立てるように教会を、土台を作りました。例えば違う人が来て変わった教えをして、みんながちょっとディビジョンが分けそうな感じになったら、それを直して、例えば家の土台にひびが入ると危ないとすぐ分かって、それをすぐに直す、しっかり立てるように土台を作る役割で、今もそういうの役割があるんですね。いろんな教会でしっかりの教えの上でみんながその家が建っていくっていう、そういう役割です。使徒は教えの守り、土台をしっかり作る役割です。その次が預言者。預言者はどんな仕事でしょうか、どんな賜物でしょうか。いろんな考えがあるんですけど、よく勘違いするのが、占いみたいに未来のことをビジョンを与えて言うとか、そうじゃなくて、もしかしてそうもあるし、神様がこういうことになるよって神様から言葉をいただいて伝わる人です。例えばこの時にこんなニーズがあって、必要な言葉が与えられてみんなに伝う役割です。聖書の中でも食べ物がなくなるから、みんながお金集めて兄弟姉妹のために支援できるように準備しなさいっていうことがあったんですね、新約聖書の中でも。そういうの予言もあるかもしれない。でもそれだけではなく、この教会がこういう状態の中で一番必要な言葉が与えられて伝わるっていうのが役割なんです。例えば旧約聖書の中とか他の手紙の中でも、いろんな言葉が与えられて伝わるっていうのことが役割です。次が伝道者。どういうことでしょうか。そう、福音を知らない人に伝えることもあるんですけど、それだけではないんです。簡単に言うと証人です。証を言うんです。ゴスペルを知らない人にも、教会の中にも、神様の力、神様の御言葉、そのことを証として語ることができる人が伝道者。建物の例えで、看板みたいにイエス・キリストがみんな愛してるよと、そういうのこともあるんですけど、たまにメッセージの後のアナウンスメントのとしても、みんなが礼拝が終わってウィークリーデータを読むときとか、礼拝が終わっている気がするんですけど、その中で証もあるし、神様がこういう人を癒したとか、こういう人が無事に国から帰ってきて、それも神様に栄光を返すこと、感謝を返すことを、みんなになんかそういうのを思い出して神様に導くっていうの役割なんです。イエス様を知らない人に神様に導くこともあるんですけど、教会の中でも忘れないように導くっていうの役割もあるんです。その後は牧師と教師。元の言語で牧師と教師が合併してるんですよ。使徒と 預言者と伝道者が別々で説明してるけど、牧師と教師って感じで、もしかして同じ人が両方持ってる、それか一つ持ってる持ってないっていうことも可能性あるんですけど、その役割がこのグループの中でみんなが羊みたいに必要な御言葉を食べさせるっていう役割です。導く、この時は励まし、でもこの時に指導する、罰ではないんですけど訓練をさせるとか、ちょっと間違ってるよって注意をかけるとか、そういうの役割なんですね。羊がめーめーめー違うこと行こうとしたら、羊飼いがこれをはいはいはいはいはい戻ってくださいって感じで、そういうの役割です。でもそれが全てではなく、次の12読みましょう。せーの。それは生徒たちを、はい、これはすごくキーポイントのバースだから、もう一回読みましょう。せーの。キーポイントが、それはこの役割が何のため、生徒たちがちゃんと準備して必要な道具を持って星の働きをできるように。だからその星の働きは、全てはリーダーをやるべきではない、みんなやる、みんなやる。でもみんなが何すればいいかわからないから、ちゃんと道台を作って必要な言葉を与え指導をしてくれる。じゃあみんな頑張れ、わかる？前の教会なんですけど、 80% の教会をやることは 10% の人が全部やってる。その残りの 20% が少しずつ手伝ったりしてるんですけど、すぐにみんなが燃え尽きて疲れてきて教会から出ていく。私もそうでしたけど、それがおかしい。みんながちゃんと分かって、じゃあしっかりの教えの上で立って神様から言葉をいただいて頑張ろう、お互いに体一つとして動けみたいな感じで、リーダーたちだけが動くならおかしい。それが一番キーポイントなのかなと思って、そのためにこういうことが与えられている。でもみんなもいろんな賜物を持ってます。もしかして使徒ではない、もしかして教師ではない、でも他の賜物を持ってるかもしれない。励ましの言葉とか哀れみとか、いろんな賜物を持ってるかもしれないんですけど、ゴスペルの教えの上でどうぞ自由にそれを使いましょう。喜んで愛を持ってお互いに使い合いことをしましょう。じゃあ13と14、それで終わる。せーの。最後にちゃんと読めたかなと思って、これがちょっと他のところに似てるかな。前に読んだことちょっと似てる。子供の時にこういう考えあったんですけど、大人になったからその考えを捨てて、私たちの目標が子供のようにずっとハイハイしてではなく、少しずつグローアップして立派な大人みたいに成長して、そういうのことがすごく大事なんです。でもその満ちた身分まで達することなんですけど、それは何でしょう。イエス・キリストと同じように、全く同じように愛することができるっていうことがそうです。私たちがイエス・キリストの体だから、イエス・キリストと同じように考えて動くことができるまで、信仰が一つとなり、神様の御子に対する信仰と知識も一つになって、バラバラではなく一つとなって一緒に働 働くことができるまで、それが私たちの課題、頑張ることなんですけど、でもそれだけではなく、15と16、せーの、むしろ愛を持って真理を語り、あらゆる点において頭で決起する、成長するのです。キリストによって体全体に、愛のうちになります。アメン。愛のうちに立てられることになります。まあ、もちろん体としてはそのみんながイメージができるんですけど、建物ちょっとイメージしていただくと、土台が前に言ったんですけど、人が土台を作って、預言者が例えば電話の線、外の道路にあるその線につながって、神様とつながって言葉を与えてくださる役割もあるし、伝道者が看板のことなんですけど、じゃあ私たちがその建物の壁とか扉とか窓とかいろんな役割があるんですけど、窓が扉みたいになんか使うことではなく、自分の役割をしっかりあるんですね。でもその建物がしっかり立っているために、鉄とコンクリート、そういうが愛です。新しい家を作っていることを見たことある？まずは骨みたいなやつなんですけど、鉄で作れてるんですけど、その後で木で壁みたいなやつなんで、その中にコンクリートを全部入れるやんか。めっちゃしっかりしてる壁を作る。土台もそうなんですけど、その鉄とコンクリートで作って、その後で木で壁を作ったり、いろんなことで挑戦するんですけど、それがなかったら地震とか、今ニュース見てるんですけど、いろんな被害があって家がすぐに潰れる。どんなに綺麗な家でも、それがなかったら、愛がなかったらすぐに潰れちゃう。だから私たちも教会として、どんな働きが素晴らしくても、どんな素敵な教会を作っても、綺麗なホール、綺麗な音楽、それがどんだけ素晴らしくても、愛がなかったら成長しない、しっかりはしない、すぐに潰れることだから、私たちはそれを考えなければなりません、覚えなければなりません。最後に、働きっていうことはどんな働きでしょうか？神様の働きってどういうこと？どんな働き？それがわからないと、すごく準備してる準備してる、何かしよう、でも何をするべきっていうことになっちゃうから、その働きは何ですか？神様の戒めは何でしょう？教会の戒め、ちゃんと答えが出ないのが一番心配です。すぐに答えが、よっしゃー、戒めこれだと言ったら安心できるけど、今ちょっと汗が。まずは最初の一番大事の戒めは、神様を心のすべてと、はい、アメン。もう一回大きい声で叫んでみましょう。はい、せーの。はい、はい、アメン。で、2番目は英語で Love your neighbor as yourself。アーメン。まずはその2つがすごく大事なんですよ。心を尽くして、精神を尽くして、全部を尽くして神様を愛すること。で、自分を愛するように隣人を愛しなさい。その隣人は誰でしょうかっていうことをもう聞かれたんですけど、イエス様の答えは、誰でも、どんな人でも愛するべきです。アーメン。その後はイエス様がもう一つの戒めを与えました。それは、私があなたたちを愛したようにお互いに愛し合いなさい。私たちもイエス様が愛したようにお互いに愛し合いなさい。そのお互いというのが教会なんですよ。 世の人がそういうことはできないんですよ。イエス様を信じてないからできない、だから期待することがおかしい。でもイエス様を知ってる、愛してる、信じてるよって言ってる人が同じ戒めを持ってます。私たちがそれを覚えないといけない。だからその必要な教え、指導、そういうことがリーダーがやってくれるんですけど、私たちがやるべきのが神様を愛する、イエスが愛したようにお互いに愛してください。それと教会以外の人にも隣人として愛することが戒めです。そのためにできるためにいろんな賜物を神様からいただいています、扱っています。でも愛がなかったら全部が無駄です。だから愛が必要です。ローマの12章の9節から21節まで、それが宿題としてみんなが、例えば自分を正しく理解する、自分の役割を理解するために書いている言葉と、同じ教会の兄弟姉妹をどんなふうに使い合いするべきとか、全てがうまくいっている時にはやりやすいね、愛すること。でも人間はそういうの簡単なものではない。すぐに転んじゃう、言っちゃう、やっちゃうやつだから、その時に一番必要な教えが、例えば許し合いとか、愛を持って真理を語るとか、そんな風に必要なそのアドバイスに従うことができたら、うまくお互いに愛し合うことができる。それがローマのところに書いてあります。それだけではなく、教会としてこの世の中に生きている教会がどんな風に、まだイエス様を知らない人がもしかして迫害する人に対しても、どんな風に愛を表すべきでしょうか。できれば平和を保つことができるようにとか、いろんなアドバイスをしてくれます。だから宿題としてはそれを読んでいただいていいかなと思うんですけど、私たちが弱いものです。愛し合うことがやるべきと分かってるけど、本当にやるときに逃げるタイプですから、ちゃんと勇気を持って愛をチャレンジすることが必要かなと思って、はい、最後に祈ります。英語で祈ります。 Dear Heavenly Father, thank you for today. Thank you for your word. Thank you for your Holy Spirit. And thank you for your love that binds us together in perfect unity. I pray that you would continue to bind us together in perfect unity in your love. Keep us strong like the steel and concrete. Lord, that you would build us as a strong body for you, and that no matter what comes, we would not be shaken. Lord, we thank you for your blessings on us in this church. I pray that you help us to be a light to the community, to this country, Lord. And if there's any way we can serve each other better, Lord, I pray that you would teach us. And I ask for your grace over Miyuki Sensei, that you would heal her and guide her too, and comfort her in this time, and help us to work together as a body as she's absent, that we will just do our best to serve you and show by our love that we are your disciples. And we pray all this in Jesus' name.